やっぱり最終者向けの商品だけじゃダメだ。店舗経営を続けていくためには村の人向けのものも増やしてかなきゃ。はあ、すごい。何かアイデアないかな。
村の人向けですか。これも十分いいと思いますけど。
組み上げ機ね。でもこれ結構魔力使うしな。そもそも井戸がある家って
共同井戸を入れても10個はないですね。
それでもあればみんなの役に立つか。ただもう少し手軽なものがいいかな。
手軽なもの。
あ、もういっぱいになった。
この番組は新しい物語を作ろう角川とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
あいたた、組み上げ機に気を取られてました。これから虫が多くなりますから、サラサさんも気をつけてくださいね。
あ、それいいかも。
スパイとワーム何に使うんですか。
今考えてるのは虫除けベールを作って農家の人向けに売り出そうかなって。
なるほど、そういう商品を増やしていくんだ。
店長殿、戻ったぞ。今日はプラストマッシュルームもあるぞ。
なるほど、確かに最終者向けの商品は村の人たちは手を出しにくいでしょうね。
ですよね。
わかったわ、スパイトワームもこれからは積極的に取ってくるわ。
ありがとうございます。
ねえアイリス、ちゃんと聞いてな。飲み込んでからでいいから。
すまない。任せろ店長だな。にしてもロレアの料理はどんどん美味しくなるな。
魔導コンロと魔導オーブンにも慣れてきたので。って言ってもサラサさんからもらった料理本のおかげですけど。
ううん、ノレアちゃんの腕があってこそだよ。
あとは冷蔵庫と冷凍庫があればいいかな。
え、冷蔵庫？
食料が保存できればもっと料理しやすくなるでしょ。
それはそうですけど、そんな高級品。
高い冷却部分を私が作れば問題ないよ。まあ冷却コアに魔晶石を使うとなるとちょっと面倒だけど、氷属性の素材を使えば簡単だし安く済むから。外枠もケベルクさんに頼めばすぐだろうしね。
なるほど。
その氷属性の素材っていうのはすぐ手に入るものなの？
はい、この辺りだと氷河コウモリの牙ですかね。
氷河コウモリ？アイリス知ってる？
私も聞いたことありません。
そういえばこれまで回収者の持ち込みもなかったよね。 感じなんですが。
氷河コウモリ、どっかで聞いたような。
アンドレ、あれじゃねえか、ほら昔ドレイクさんに聞いたろ。
ああ、北の洞窟に生息してるっつう。
それそれ。
だとしたら俺たちは勝ったことがねえな。
そこが不思議なんです。氷河コウモリって狩りやすい上に素材も取りやすいのに。
これも聞いた話なんだが、何でもそのコウモリをサウスストラグに持ってった時、えらく買い叩かれたらしいんだよ。これじゃ使えねえとか言われて。
おかしいですね。未処理でも品質の劣化が少ないところが狙い目とされる理由なのに。
まさか騙されたのか。
かもしれません。サウスストラグにはそういう店もありますし。
まあそんなこともあって、あまり割に合わねえってんで誰も取りに行かなくなっちまったんだ。
そういうことだったんですか。
サラサさん、そもそも氷河コウモリってどんなコウモリなんですか。
私も詳しく知りたいわ。
うむ。
じゃあ簡単に、まず一番の特徴は、名前にもなっているその牙。噛みつくことで体表を凍らせることができます。と言っても人や動物を襲うわけじゃなく、基本的に凍らせるのは果物なんです。それを保存食として洞窟に溜め込んで冬を越しているんです。
凶暴じゃないって意味でも狙い目なわけね。
よかったら実地でレクチャーしましょうか。
店長さん
は。私も牙が欲しいですし。ノリアちゃん、店番お願いしていい。
もちろんです。
アンドレさん、洞窟まで案内をお願いできませんか。垂れた牙は山分けということで。
それは俺たちにも利があるし、やとは言わねえが、サラサちゃんが行くのは危険。なわけねえな。ついその外見に引きずられちまう。
え、私そんなに戦えなさそうに見えますか。
見える。
ここが北の洞窟か。
まだ入ってねえのに随分冷えるな。
ええ、間違いなく言います。
問題はきちんと枯れるかよね。
大丈夫ですよ。多少枯る程度なら氷河コウモリは逃げる方を優先します。ただ下手に逃げ道を塞いで殲滅しようとすると、群れ全体で死に物狂いで襲ってきますので、それで全身凍りついて死んだ人もたくさんいますね。なら心配ないですよね。
臭いな。
確かに。
なんだこの匂い。
ああ、普段氷河コウモリは洞窟の天井にぶら下がっているので落ちてくるんですよ。いろいろと。
いろいろってなんだ。
いろいろです。
おい、これまさか。
はい。
店長殿、みんな傘など持っていないが。
ご心配なく。今回は私がエアボールの魔法を使って防ぎますから。
っていうか店長さんはこの匂い平気なの。
錬金術には匂いのきつい素材もありますから、悪臭を軽減するお薬を使ってるんです。
くんくん、臭くないことはないが、すごくマシになった。全然違うわ。
あくまで一定以上の匂いを防ぐポーションなんです。完全に防ぐと逆に危険ですからね。気をつけてください。この辺り足元が凍ってます。
ふんまみれになるよりはまだマシだが。
上を見てください。
いたな。
エアボール。
さてまずはどうする。
氷河コウモリの牙の買い取り価格は凍らせる能力の強さによって変化します。簡単に言うと、5歳未満のものはあまり価値がありません。
どうやって見分けるのだ。
いくつか方法はありますが、
一般的にこういう洞窟では奥にいる個体ほど年齢が高く体も大きいんです。
つまりできるだけ奥で飼った方がいいわけだ。
はい。それと実際に飼った後に判別する方法もあります。まず牙の色、青が深いほど年齢が高いです。
ほう、なんだか綺麗な色だな。
これはまだ薄い方、10歳を超えると根性色でもっと綺麗です。さらに正確に見分けるにはこの根元、
筋があるな。これの数が年齢ってことか。
そうです。これだと5本あるので6歳ですね。
なるほどね。
次に冷却能力、素手で触ってすぐに触れていられないほど冷たくなれば十分価値はあります。
ほうほう、では早速確認してみよう。店長殿、なぜ意地悪をする。
そうですね、万が一この牙が刺さったらものの数秒で指なんて凍りつくかと。
もう、
アイリーさん、
危ないけど、やめて。
やっと止まった。
アイリス、心得た。
任せな。
それじゃ始めましょう。
よし、いいぞケイト。
ごめんなさい。大丈夫、ケイトさんは下がって。皆さん、エアボール挟みます。
なんとかなったわね。
それではここで牙を回収しましょうか。
これは普通に折ればいいのか。
はい、根元から内側に倒すと簡単に折れます。必ず革手袋はつけてくださいね、指をなくしたくなければ。
もちろんだとも。
怖えな、サラサちゃん。
その薄いグローブで刺さるの怖くねえのかよ。
これ柔軟グローブというアーティファクトで、少々の刃物では切れないくらい丈夫なんです。
ああ、ちょっと借りてもいいか。
はい。
ほほ、これすげえな。
欠点は使用に少し魔力を消費するところですね。
いやあ、感じ取れないレベルだぞ。この薄さで氷河コウモリの牙も防げるのか。ちなみに値段は
3800リューで。
それで安全が買えるなら十分検討の価値があるな。
数がまとまっているならお勉強も可能です。
よし、他の採集者たちを当たってみる。
ありがとうございます。では人数割で分配しましょう。
なあ、サラサちゃん、いいのか。俺たちと山分けなんて。
どう考えても一番活躍したのはサラサちゃんだぜ。
案内の条件、山分けでしたよね。
そうか、悪いな。
アイリスさんたちは後で返済分を相談しましょう。変に切り詰めて怪我とかしないか心配ですから。
店長さん、ありがとう。恩に着る。
いえ、お二人が死んじゃうと借金を回収できなくなっちゃいますし。
そうね。
さあ早く分けて持って帰りましょう。
はい。
できた。よし、今日はこれだけあればいいや。結局朝になっちゃったな。
サラダさん。
はーい。おはようございます。
また徹夜ですか？
ちょっと新商品をね。
あー、かわいい帽子。
これなら村の人たちにも使ってもらえると思うんだけど、ちょっとかぶってみて。
え、いいんですか？
もちろん。
ひんやりします。
冷却帽子っていうの、頭から上半身まで冷やしてくれるから昼の作業にいいかなって。
すごい。これも氷河コウモリの牙を？
うん、せっかくだから冷却コア以外にも何か作れないか考えててね。
これ絶対いいですよ。で、そっちは？
ああ、それは柔軟グローブ。アンドレさんが注文してくれそうだから早めに作っておこうと思って。
さすがです。けど今夜はちゃんと寝てくださいね。
はーい。
おう、ロレアちゃん。
アンドレさん。
よ、ほらよ、手袋の注文まとめてきたぜ。
え、もう集まったんですか？実物も見ずに。
そりゃみんなサラサちゃんを信頼してるからな。
それはありがたいですね。錬金術師も最終者から見放されると立ち行かなくなりますから。
その点サラサちゃんは商売上手だぜ。ああやって絶妙なタイミングで商品を実演してみせるんだから。
急いで作りますね。
あ、そうだった。ついでにこれな。
うわ、スパイトワームですか。
30匹ほどいるはずだ。
状態もいいですね。ありがとうございます。
ロレアちゃん、とても強い。
サラサさん、お店閉めました。
なんですか
これ。
あ、ロレアちゃん、柔軟グローブはね、最後にこうやって干すんだよ。
なるほど。
今日もお疲れ様。お店はどうだった？
あ、はい、虫除けベールとっても順調ですよ。新商品の冷却帽子もすごく反応良かったです。
やっぱり見本を置いたのは正解だったね。
売れ筋になる予感がします。
よし、じゃあそろそろ次のステップかな。
次？
うん、ゆくゆくはお店だけじゃなく。
あ、
ゲルルクさん。
なんだこの気持ち悪いものは。ぴったりだな。
さすがゲベルクさん。
わー、初めて見ました冷蔵庫。
わしだってめったに作ることは。
なにこれ。
もう次の手の相談か。店舗経営も大変なのだな。
いえ、相談はちょっと別のことで、お店が少し落ち着いたらって思ってたんですけど、私こうして錬金術師になって縁あってこの村にやってきたからには、自分のお店を通じてこの村のみんなが豊かになってほしいんです。その方法を一緒に考えてもらえないですか？
村のみんなを。店長殿、とても立派だと思う。
サラサさん。
え、あ、いえ、これ実は受け売りで。
だとしてもだ。
その一つとして、まずは村に流通するお金を増やせないかなって。
お金ですか。確かにこの村あんまり現金が必要ないんですよね。
私たちもお金を使うのは雑貨屋くらいだからな。
最終者以外の人たちはほぼ物々交換みたいだし。
そうなんですよ。
立派な考えではあるが、経済の仕組みを変えるとなると
一筋縄ではいかないわよね。
こうなったら、いいアイデアにはサウスストラグで買ってきたちょっとお高いお菓子を進呈します。
一番の問題はこの村で現金が得られる仕事が少ないことでは。
だって現金なしで生活が成り立つんだもの。 そもそも村にお金がないのよ。つまり流通量を増やすには
お金を外から持ち込む人を相手に商売するのよ。
ですね、その通りかもしれません。
現金を外から持ち込めるのは採集者か店長殿くらいだろう。ならば店長殿が村人に仕事を依頼するというのは。
私が仕事を発注。
いい案です。
やったー。
わー、お菓子が出たら急にアイデアが。でもサラサさんが仕事を発注できるのってゲベルクさんかジズドさんくらいですよね。
確かにそうだね。
店長殿、今のはただの質問だぞ。
ノレアちゃんは可愛いので。
薬草栽培とかは。
それは専業でお願いすることになってしまいます。
素人の片手間では無理か。あ、そういえば冷却帽子の帽子部分を作ってるのは店長さんよね。
あ、そっか、冷却機能をつける前はただの帽子だもんね。錬金術は必要ないから依頼できる。でもそれ、冷却帽子がお客さんに行き渡って頭打ちになったらもう。
そこは外販すればいいんじゃない。
外販？
そうですよ、商品を外の街で売るんです。売りに行くのはお父さんにもお願いできますし。
あ、いいかも。
であるなら街で求められるデザインが必要だな。
私が参考になるものを作ります。イラストとか。
私も協力するわ。
いけます、きっと大丈夫です。
こんなにたくさんのアイディアが。
どうぞお好きなだけ食べてください。
サラサちゃんの店に並ぶ商品を村の者が。
はい、委託という方法です。まず村の人たちが自費で帽子を作り値段をつけます。私はその帽子に冷却機能を付与し、村の人の値付けに付与費を加算してお店に並べます。
しかしそれだと帽子が売れねば代金が支払われんということになる。村の者が損はせんかの。
そんなことないわ、お父さん。
ん？
サラサちゃんはすっごく村のことを考えて提案してくれてる。
どういう意味じゃ。
サラサちゃんが冷却帽子にするのにすごい費用がかかるんだよ。もしも売れなかったらサラサちゃんは帽子を作るコストの何倍も損になるの。そんなリスクを背負ってやってくれると言っているのに、お父さんは。
そうか、エリンが言うなら間違いないだろう。サラサちゃん、村のためにお願いできるか。
はい。
サラサさん、見てください。採集者さんの意見を聞いて作ったヘルム用。
これノレアちゃんが。
ひいおばあちゃんです。普段あんまり動かないのに今回はすごく張り切って、村の人たちもみんな協力してくれてます。
ありがとう。
この番組は新しい物語を作ろう角川と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。